それではこの前の続きですね。詩編22編、このような箇所あんまり読まれないことが多いと思います。すぐ隣23編のような詩編でも最もよく読まれ引用され、至るところにっていうキリスト教のいろんな詩句集とかあったらどこにでも書いてある。しかも非常にこの美しい言葉で、しかも非常に深い内容が23編にあるために、22本のこうした予想、私たちの現代の多くの人にとってはなんとなくあまりにもかけ離れたように思われるからですね。だけどもこの23編の非常によく親しまれたこの詩の直前にこれが置かれてあるということを、また神様の深い導きと啓示によってこの詩がここに置かれたわけです。この書いた内容も書かれた内容も神様のいわば啓示を受けてですね、神様に促されてこのように詩編というのは全体として、あるいは旧約聖書全体もそうですけれども、そのように記された。この横の配列もまた特に詩編では意味深いわけですね。例えば詩編第一編がどうして第一編あのように置かれているのか、あの内容が。で、第二編もなぜあのような内容が置かれているのか。そしてまた詩編の最後にはどうしてあのようなハレルヤ、ハレルヤと全被造物に呼びかけるようなあの壮大なハレルヤコーラスと。ね、その雰囲気を、まあ、ほんのわずかでも表そうとしてヘンデルがあのメッサイア、ハレルヤコーラスというのがですね、作られましたけども、まあ、それは本当にそのだけほんのわずかですね、天地の壮大なあの風の音、海の音、虫の音、小鳥、耳をすれば全体がそういう音を奏でておると、あの先住圏にあるように、何物理的に耳に聞こえる声だけではなくて、雲からも星からも大皿からも私たちの霊の耳が敏感になるほど、実際に物理的な音声を放ってないものからも壮大なハレルヤが聞こえてくる、響いておるんだということなんですね。そういったこの詩編の最後にあのようなものが置かれているということも意味があって、22編と23編、非常に今日読んだところまでと23編が非常に大きな対象になっていますが、その接続としてちょうど22編、23編からはですね、詩編23編に接続するようになっているわけです。ですね。22編の23節から後半部は詩編の23編に接続する、つながっていくのに内容が全く大きく違っているわけですね、同じ22編でも。で、今日はその大きく違うてくるところまでの22節までです。で、7節、多くの人がこの最初に言いましたように内容どうもぴったり来ないと、あまりにもこのここである文章表現が私たちの日常生活からまあかけ離れていると、そしてまた不可解な表現もあるということで例えば私は虫けら人とはないと、人間のことは民の灰だと、みんな嘲笑ってどうこうと、まあ、こんな状況に置かれているっていう人は今から75年前のような時に、キリストこそ本当に神様と同じだと。再臨というものがあって、キリストは本当の王に来る、王として来るんだ。というか、戦時体制のファシズムとか、そんなことを直接何も批判したことを ないのに、そのキリスト教の信仰を信じると言っただけでホーミネス系の人はたくさん捕らえられて、獄中で死んだ人も出てきたんですね。それほど人間のクズやと、ひどい扱いを受けたわけです。まあ、殴る蹴るとか、鞭打たれっていうような。まあ、短期間で行くにも死ぬっていうことは非常に、ひどいですね。仕打ちを受けたと。本当に、虫けら、人でない、クズだと。そして、あざ笑った。あいつ頭おかしいんだと。今の、天皇こそあれ人が、代々ずっとついてきた。そういうふうに、キリストが再び来て、本当の王として来るんだなんて。まあ、そういうふうに、歴史的なことを考えますと、日本においては、江戸時代からもそうですけども、そのキリスト信仰を、はっきり言って、本当にこのような宗教を受けたわけです。で、残酷な迫害も受けたときに、お前が信じてる神様に救ってもらえと。そしたら助けてもらうはずだと。そういうふうに嘲笑われていることも現実にたくさんあって、死んでいった人、多いわけです。で、この、驚くような類似性を持って、福音書のイエス様がこういうことに出会ったわけですが、実際にこの人はイエス様よりかですね、まあ、少なくとも500年以上、ダビデの人であれば、これは1000年も前です。それをマタイの27の41って言いますと、マタイの福音書の27章の41です。40節から見てもそうですけども、人々もですね、そこの十字架にかけられてイエスを見た、あんな良い人があんなひどい仕打ちにあってと、その非合理中に涙を流して悲しむと、夢を寝なくて、40節、神殿を打ち壊して、三日で建てるという、前神の子、神と同じだと、こういうのもはっきりわかりますが、人間はみんな神の子だったらこんなことを言うはずがないわけですね。前、ここで何度も言ってますように、聖書で神の子といえば、もう本当に神と同じという意味です。神と同じ力聖書をもらったんだったら自分をつけと。降りてこいと。最初もみんなそのように侮辱していた。じゃあ自分を作ったら自分をつくね。今すぐ降りてこいと。そうしたら死んでいた。今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言ったんだと。まあ、こんな風に言ったんですが、それが、この今日の22編の7、8、9。ここのところと、でも驚くような一致をしているということです。詩編は以前から言ってますように、単に人間の一時的な感情、日本や中国の一番古い詩集、日本では、まあ、万葉集、あるいは日本書紀や古事記に書かれている、まあ、広い意味での詩ですね。日本では五七調になっているわけですけども、それ全く人間の男女間の愛というのは前面に出てきたような詩が非常に多いですけども、そういう全く個人的な、まあ、非常に、はい、狭い、世界と違って聖書の詩というのは、まあ、一千年先までのことまで、予言する内容に同時になっていると。これは、ダビデのものとしたらですね、ダビデで、形式的にダビデの詩と書かれてあるもので、必ずしもダビデが書いたものではないことがあるわけですけれども、いずれにしてもですね、この詩を書いてると本当にものすごい苦しみにあってこのような状況にあったと。そういう、この、途方もない苦しみ、 を書き綴ったものだったの。それは同時に、千年もの時、あるいは少なくとも五百何十年も、後の時を予言するものに同時になっていたということ。そういう石の普遍性、永遠性というのはまさに神の言葉であるからですね。詩といえば普通は人間の感情をリズムを持った美しい表現で述べるものというふうに一般的には定義されるようなことですけれども、聖書の詩の場合には単にそういったものでは全くないわけですね。人間世界が世界で最も出会う痛切な苦しい悲しみ絶望的な最も深い体験のこの詩編にぎっしりと記されてあり、それは同時に神の言葉であり、普遍性を持って永遠性と。そういうのは本当に驚くべきものであって、他のいかなる詩も断然深くて広い、無限の内容を持っていると。から、ね、この16節。22編の16節も、口は乾いて素焼きのかけられたなと。この死に瀕する時の猛烈な乾き、広島原爆で犠牲になったたくさんの人たちは、最後に水水と、必死に水水と叫んで、水を一口飲んで、ばったりと生き絶えたという人たちが、のことがいろいろ記されています。イエス様も乾くということを言われたということが書いてあります。このようにこの乾きで散りとし、この散りというのは土というアファールという言葉ですが、土とも訳されたり粉塵ですよね。砂漠地帯ですから、そういう、じっと死の中に打ち付けられるイエス様も、砂漠地帯、エルサレムで、本当に、この死の中に打ち捨てられて、殺されてもほっとかれたわけですね。特にそのことを非常に、心、深く悲しんだ、アリマタのヨシフが、それを下ろして、用意してた墓に入れたと。それから次の、19節、私の着物を分け、衣を取ろうとして釘を引いたと。このことも、マタイの福音書の、さっきの27章の35節。の福音書の27章の35節。実家にかかったイエスですね。彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合ったというんです。もこの22編の19節と驚くような一致になっているわけです。こんな遥かにですね、1000年ほど昔に書かれたものがそのままイエス・キリストの歴史上の人物のに起こったことを予言していたと。そのぐらいこの詩編の22編というのは非常に奥の深いことを示されていたというのがわかるわけです。イエス様の内からほとばしるその叫び、あるいはその受けた手術って、内からほとばしったあのエリエリダンマサバクタニという、この22編の冒頭でこの叫びがあり、外側から受けたら、徹底した恥ずかしみに捨てられたという状態もそのまま起こったんですね。まあ、それでは、こういう非常に大きな神の壮大なご計画の中にあったということが、こういうことからもわかるわけです。 聖書というのはですね、こうしなさい、ああしなさいと、そういうふうな単なる戒めの本では全くない。人間の計画とか感情とかをはるかに超えた神様の壮大なご計画、どんな苦しみの状況にも答えられる、その経験がすでにあるということを思わせる内容なんですね。そこで、そういったことをもとにして、最後に、この二十一節、大きな区切りの最後に、言われた叫び、祈りが、最後の二十一節から二十二になっているわけです。私たちが、自分の、もうどうしても治らない苦しみの病気、昔のハンセン病や昔の重い結核の人は、たくさん死んでいた。家族からも見捨てられ、結婚している人は離婚、あるいは家族親族からも見捨てられ、ハンセン病なんかはさらにひどく、重症になれば目も失明、失明した目がものすごく痛むとかですね、足まで切断とか、手も早期の段階で慣れて全く動かなくなる、まあ、だらブラーンとなるような感じ、さらには指までだんだんとその形をとどめないで、老足病と言われたようなような危険になってしまうという恐るべき状況、これはキリシタン時代に宣教師が書いて送った、本国に書いて送った手紙の中にも、大病の人たちが受けている、まあ、大変な悲劇的な悲惨な事態を報告してありました。前に集会でも読んだことあります。そのような恐ろしい状態にあった人でも、このイエス様の受けられた、あるいは詩篇の作者が経験した、深い苦しみや痛み、悲しみ、絶望、というものを知って、そこで、こういう自分が味わったこと、本当に遥か昔からあったのだと。でもその中から光が与えられるんだというように、導かれていった人もたくさんおるところです。そこで自然にあなただけは遠く離れないでくださいと。どんなに叫んでも祈んでも祈っても変化も何もないと。けどどうかあなただけは遠く離れないで近くにいてくださいと。共にいてくださいという。本当にこれは、椅子に座って、どこも痛くも苦しみもなくて祈るというのと全く違った。もう全身全霊で必死の祈りだということがわかります。で、その時に、我が力の神を今すぐに助けてくださいと。今すぐっていう、この切迫感というのは、特に、私自身も7ヶ月、8ヶ月前の、もう非常に苦しい状態の時は、じっとして、ね、夜中中、痛んで、苦しくて、どうしようもない、どうなるのかと思う。もう考えることももちろんできない。その時に、これは神様に叫ぶという祈り。これはすぐにどこか助けてくださいと。この本当にそこから、まあ、絞り出るような気持ちで、叫ばずにいないで、いられないと。という状態を思い出します。そういう、私、個人はそこから、神様の大いなる恵み、その背後に多くの方々の祈り、そして関わってくださった医師や看護師さんたち、まあ、それも祈りによってですね、適切に神様を導いてくださって、今日のように癒されていったわけです。でこういう叫び、本当にもう世界でですね、数知れない人たちが、今すぐに助けてくださいという必死の思いで叫び祈っている人たち、ずっと長い歴史の中でも数知れなくいたわけですね。で、ここで、一言、この原文には、私の我が力よと。これは、助けとも訳される言葉になりますけども、この和、前後関係から力と、ほとんどの訳は訳されています。 我が力と。で、ちょっと訳を。だから、日本語訳もそのようにですね。コメント欄に入れました。新教訳は、我が力の神よと訳していますが、言語は力、ないしは助けと。ですから、力というのが、ここで本来という意味で、解訳、新解訳も、私の力よと。急いで助けてくださいと。公訳も、仕事を兼ねないでください。我が力よと。私の力よっていうのも、我が力よって、短く簡潔な方より、力がこもった表現になりますが、英訳、ニュージェルサレンバイブル、カトリックの代表的な訳ですね。そこでこの力、我が力、このマイっていうのは、マイストレングス全体を神様、私の力ということで、マイの絵も大文字にしてあります。Do not hold.アルーフ、アルファトークですね。やって、ホールドアルーフ。ほっとくないってください。ほっとかないでください。My strength. Come quickly to me, to my help. 私の助けのため、早く来てくださいと。ここでヘルプもこういうところで出てきますが。New International Version of My Strength. この力っていうのを思い出書いてですね、紙を指してると。おう、我が力やと。Come quickly to help me ということなんですね。そういうことで賛美歌にもいくつもこの力の神よという表現がこういったところを受けて出てくるわけです。で、その神様の力は、この非常に苦しい敵対するものに襲われる時だけではないわけですね。それはもう一遍触れますが、今日の支援の続きのところ、実節から、私を母の胎から取り出し、乳房に委ねてくださったのはあなただと。母が私を身ごもったとこから私はすがってきた。母の胎にあることからあなたは私の神。これをですね、母の胎から取り出して、乳房に委ねてくださったのは、これもちろんお母さん、母親やサンバさんが取り出したり、あるいは一人でに、まあ動物たちも自分で産んでる。人間でも自分でだけで産むことが、もちろんできるわけですけども。で、乳房を飲ませたのは、ほら、母親ですね、大概。でも、この、その母親にそのような本能的な母性やを与えているのは神様だと。だから、お母さんが、母親が赤ちゃんを産んで、そして乳房を飲ませたのも、背後においては神様がそのように本能を与えて、その神様が、背後で、そのように生きているんだと。本人が気づく、気づかない別としてですね。母が私を身ごもった時から、もはや私はあなたに使ってきた。これは、もう、お母さんも生まれた生命も、実際神様の大きな、受精した卵子が、ぐんぐんと、細胞分裂を受け、まあ、驚異的なその、形で、小さな小さな目に見えないような受精卵から、本当にそれは奇跡というようなことですね。一人で日本の子供ができて当たり前だと思って。極めて複雑な細胞のいろんな組織、心臓でも肝臓でも神経細胞でも脳でも、目でも、実に複雑。その、もう驚くべき不思議がずっとそれが続いていくと。人間がしてるんじゃないかとね。で、実家へ行っても本当にもう人間の形と、実家へ行ってもしなくてもお腹の中では人間の形になっていくけど、その背後を全部されているのは実は神様であると。そういう神様の大いなる技に全面的に私たちは、その恩恵をこむってる。そういったことをですね、身をもったとこから座ってきましたと。意図的にもちろんこんな、受精した 小さな受精卵から増殖しようものが神様に頼ることはない、そういうことになって、全面的に神様大きな見ての中にあると。で、そのように神様見てにただ委ねておるわけなんですね。すがってきた、いまだに本当に全てを委ねてきたと。で、大きくなってきたんだと。この人はそれだけですね、神様っていうのは私たちがお母さんの間の中に受精して大きくなること、みんな神様の技であると。で、そこに人間たちは小さなものをお母さんもどうすることができる、全面的に神様を見てにすがってきたと。そういう大きな意志やからこういうことを言って、私たちも今この私山だから様々なコオロギの種類の鳴き声が聞こえてくるわけです。そういったこともですね、実は神様はそのように、あの柔らかい羽をこすり合わせて、よくあんな、特に松虫のような、あるいはスズムシの、澄んだ声がですね、遠くまで響く。あの、子供の時、捕らえて、特にエマコオロギを捕らえて、よく観察、本当に驚嘆した、ね、こすり合わせて、どんな危険を感じるのか。で、実際にそのエマコオロギをよく捕らえたことは、大きいから捕らえやすい。で、その羽根こすってもカサカサカサしか出ないから、どうして出るのかと。小学生の低学年の時に、実に不思議なことだと。まあ、家で買ってみて、夜に鳴くのを観察を目の前で見よってですね。今も、その驚きっていうのはずっとあの声を聞いてると、今もそういう、あの響きそのものが、そういう無限の神秘を持ってるんですね。あの羽根をこすり合わせたり、ああいう美しい金属音の澄んだ声が出てくると。馴染みな、スズレサセコオロギのようなものを、ミツカトコオロギにもありますけども。だからこういうふうに、母の体からとりあえず、ちぶさに際してお母さんがいたって言って、神様になるって大きな間違いで、そのお母さんにそういう力や本能を与えてもまた神様であって、神様の力、愛、ほんのわずかな部分をもらってそういうことをしている。そういう、むしろにも、あるいは、声も出さないように見える雲も、みんな神様が背後におって、そこに言葉はに人間の物理的な音声としては言わないけど、ある種の言葉、メッセージを絶えず与えている。それに母の体にある方は、もうあなたは私の神。神様は全てを支配されているんだと。そんなに深い密接な関係である中、どうか私を離れないでくださいと。まあそういうことですね。ちょっと読んだら、お母さんの時からちぐさに言うんだよ、神様だって、身をもったその、こんな信仰を持つはずがないじゃないかと、一周してしまいそうなところですけども、この背景にはそういう全体として神様万事をですね、支え、導いておられるという深い感覚を、信仰の感覚を持っていた。直感を持っていたということは、それを私たちが、いくらでも受け入れることができるわけです。でそうした中で、助けてくださいと。そのような深い関わりがあるんですが、どうか助けてくださいと。で、ここで13節からのところもですね、大牛やバシャンが迫る。こんな大牛だ、バシャンの猛獣はどんなのか全然。それか、餌食を前にした。ここでもですね、毎回言って17節も、なんで獅子なんていうふうに訳すのか、全く不可解ですね。誰があれ、ライオンを見てですね、動物園に行って、あれ獅子がおるとか。そんなことを言う人は一人もいないのに、なぜ聖書では、まあもちろん他の外国訳も全部ライオンですね。フランスとリオン、リオンですけども、当然です。当然ここはエジプト前にライオンのようにと。獅子といったら獅子舞を思い出すから遊びのようにですね。とても軽い感じになっちまう。で、まあ、こういうふうに、この訳においても、おい、不可解なとか、どうしても残るところあります。実況を前にしたら、ライオンのようにもなるって言えば、ピンと入ってくる。獅子のようにもなるったって、ピンと来ないはずですね。日本人においては。それで、こんなことは、なんか経験しないではないかと。と思って、おそらく多くの人は、クリスチャンでも、なんかオーバーに書いてさっと読み過ごすと。けども、これは、大牛、猛牛、過去に来るまで、平行法ですね。ライオン、襲いか。これは、実際に迫害の時代にはこういうことある。 いろんな人たちが襲ってくる、いろんな形で。実際、ライオンのように来は、次75、6年前までは、天皇人間だと。といった竹吹き台と、本当にこのように、ライオンのようなに変わって襲いかかって、殴ったり蹴ったり。実際に、そのように、天皇に境内だと言って、一晩で、金平太から殴ってされて、殴り殺された人もですね。だから、こんなことは決してオーバーじゃなくて、迫害の時代には文字通りこういう類のことがあったわけです。でも、迫害の時代なくても、重い病気とか、例えば自分の家族、親族、家族が何か非常に悪いことをした。周囲から本当にいろんなことで襲いかかる。特に今ではインターネットですね、散々、まあ、徳島県に初めて、藍住町でコロナにかかった人。去年ですね。散々責められて、ここから出ていくという春上用にまでしたりとかですね。あんた頃からマーケットも行けんと。こんなことそこで住めなくなって、とうとうここからどこへ行くかわからんけど、家でここで住めなくなったというようなことまで聞いたことあります。まさにそういう意味ですね。コロナにかかったそんな人に関して、まあ、これ大変なことだなと。少しでも共感をしようというんじゃなくて、このように、迫ってきて、時期を前にした、領域は向いている。そういう現代でも、インターネットで嘘をいっぱいばらまかれて、避難攻撃が殺到する。まあ、そんな、いろんな形で、何らかの、罪を犯したり、なんかしたりすると、それこそ襲いかかってくる。それだけでなく、私たちが重い病気になったりすると、体のあちこちがどうしても言うことを聞かないで、ついついと他のところまで悪くなる。で、目に見えないいろんな、まあ、カール・ヒゲともずっと前に読んだものでも、病気を、本当にひどい時にはサタンのように、闇の力のように襲いかかってきて、その病気の苦しむ人を散々苦しめると。言い方があって、私も覚えてますが、本当に苦しい病気の時にまさにサタンが襲いかかる、ライオンに。だから、この表現はですね、そういう生々しい苦しみ、耐え難い苦しみを、非常に立体的にですね、表しているということなんですね。この表現にしか表せないような切実な苦しみや叫びが実際現実にはたくさんあるわけですね。その場合には、次の表現は分かりにくい、というか何のことが意味不明、というかこういうとこ、まとめて読み飛ばされてしまう可能性が高いわけですが、水となって注ぎだと、こんなこと何言ってもか分かりませんよね、普通では。私は水となって注ぎだと。心は牢のように溶ける。骨は外れる。こんなことは骨が全部外れるはずがないではないかと。これは骨。これは体を支えている中心的に非常に大事なものだと。例えば我が肉の肉、我が骨の骨と書いて、アダムがエヴァに行ったと。なんか異様な表現ですね。なんかこう、肉の肉、骨の骨なんて。これ骨ってのはそういうことでわかるように、体を支える中心的な重要なものという意味があったわけです。だからその自分を支えている自由のみんなバラバラになった。支えているもみんななくなって、自分とそういうのがめちゃくちゃになった。もう水みたいになってですね、流れてしまう。自分の存在が消えてしまう。牢のように溶ける。しっかり心を持てないと。本当にこの痛みつけられたら、何もかもがですね、力が出なくなって溶けていくように。もう本当に塵とゴミみたいな、あるいは土くりみたいに打ち付けられた。まあそういう最も苦しい状態の時をこのように表現していると。それはさらにまた、その苦しみに さりめ終わりにするように言うなりつって、そのように痛み苦しんでる状況を、ライオンのように手足も砕く。で、服まで、自分の面白い半分、儲け半分のようにして奪い取ろうと。人間が味わう極限的な苦しみをこのように表現しているということがわかるので、決してこれは身近なことにないことに病気で苦しみ状態にある人はまさにこんなに自分でも立てない、立ち上がれないと。何もかもが力も何もが溶けていってしまう。そんな状況も確かにあると思います。打ち続く苦しみや悲しみや、周囲の人の冷たい周知などにさらされたら、もう立っていけないと。ここにみんな溶けて、崩れてしまうと。いうことですね。そういう中で、もうどこを見てもひどい。みんな敵対する自分を、まあ、噛みついて、打ち滅ぼしてしまおうという力ばかりに取り囲まれて、その中ですらも、このように、力の神、それを全部、超える力を与えてくださるからこそ、我が力よと。神様のこと、ここで力と。あるいは助けと。まあ、後で助けてくださったので、こう、力ということなんですね。ライオンの口、牡牛の角。こういった悪い力の象徴として、この牡牛の角と。ここでもライオン、ここで三つもですね、ライオンが出てくるわけですね。猛獣として、最もこの大きな巨大な大きな牙を持って同等としている。まあ、そういう大いなる力を持って迫ってくるという、地上で最も大いなる力を持っている象徴としてライオンが出てくる。まあ、今日だったら、ああいういろんな核兵器を、そういう核兵器を、なるほど、大国の、首脳部や、あるいはテロの勢力とか、そんなふうないろんな人もおりますけれども、そういう何事が迫ろうとも、自然災害も含めてですね、私たち本当に救ってくれる力が存在するのだと。これは特に救う力ということに焦点を当てられていますが、もちろんその他に、我が力は、自然界においても、おびただしい無限の、まあ、植物、昆虫、生き物、は自然界、様々な水の中に一つ一つも、雨の一つ一つも、全部神様が、その力の、無限の力と全能によって、全能って全部のことができる力という意味ですよね。すべて統率して作って、してると。これも驚くべき力、ということですね。美しいものも、あるいは怖いようなものも、みんな含めて、その神様の壮大な無限の力で創造されていると。そんなこの、特にこの、私たちの一番の、まあ、恐ろしい、苦しい時に、救う力と。あらゆる悪化しまってくる時に、救う力。そしてそれがまとめて結局に私たちは肉体の死んでしまう。殺されるとか、災害。いろいろ、高齢になっても死んでしまう。その死からも、救う力の神。で、それ以上に毎日犯す罪からの許しはどんなにお金を積んでも価格を張ったとしても、ノーベル賞の、受賞というと出方が大きくなりますけど、ノーベル賞学者もこの罪の力なんてのから許せることは全く何ら力がない。そんなことに関してはゼロの力しかないですね。復活に関してもそうですね。絶望的に本当に文字通り死んだ罪のために魂を生き返らせると。で、キリストの座に置いてくださるなんてことは、科学や学問の力では全くできないということは何千年の歴史が証明しているところです。ですが、力の神っていうことは、そういう、ありとあらゆるこの自然界の無数の生物、目に見えないウイルス、バクテリアの驚くべきその性質、DNA、RNA の非常な長大な鎖、化学結合を持った物質。一つ一つがですね、神様の力の産物だと。いうことを思います。そういうことで、ここでは たちが本当に追い詰められた時の助けの力の神として、そのことを特に中心に当ててやるということで、私たちも、これから先、あるいはすでに、集会の方々に関わりのある人でも、大きな苦しみの最中にある方々もずっとおられてきたわけです。少しでもこのように、次にでもどうかその方を助けてくださいという、祈りをですね、少しの間も捧げていきたいということを思うところです。以上です。